バン先生の発問に憧れます。バン先生は発問を思いつくためにどんな修行をされてきましたか？そして20代の僕たちは今からどのように修行をしたら良いでしょうか？教えてください。
さっきネーミングのところに言いましたけど、大雑把に言ってね、4種類か5種類しかないんですよ、発問っていうのは。で、それが具体的にどの教科で国語の聞き方とか社会科の聞き方とかいうふうに分かれてはくるけども、原則を知ってればね、あとは事例を集めるだけなんです。で、私の場合は今言ったような理論が自分の中でなんとなく腑に落ちてきたっていうのは30年、40年、30年以上経ってからですかね、この業界に入ってね。ですからそれまではその経験値が自分の中にないから、蓄積がないとですね、そういう理論家まではできないわけ。それは普通なんです、そのことが。よほどの天才じゃない限りはね、向上先生みたいに、私たちみたいに普通の人間はできませんから、その最初の10年、今だったら20年ぐらいで済むと思います。私たちの頃デジタルがなかったからね、全部アナログでやってたから時間かかったんだと思うんですけども。で、それを、30年間でやったことというのは、とにかく先行実践というのもね、今までの実践を全部勉強しなきゃダメなんですよ。それは当たり前のことですよ。この業界でやっていくんだったら、この業界の先人の仕事というのは全部知ってないといけないです。例えば向山先生が昔おっしゃってましたけども、長野県は空襲に遭ってないですね。空襲に遭ってないということは、長野県には日本の学生発布、あるいはそれ以前ね、江戸時代からの、あるいは鎌倉からの教育の足跡がそのまま、戦火に焼かれずに残ってるということです。だから長野県教育史っていうのはこれぐらいありますけどね、これは日本における教育の前史的なものとしては一番資料性というかさ、その消失されてない分確実なわけですよ。で、その長野県教育史は読んでなければそれはダメっていうことですよ、日本の教育語る上でね。私でも持ってますけどね。で、それから国語で言うならば、芦田愛之助先生というのが日本の学生発布以来ではナンバーワンの先生でしょうから、その芦田愛之助全集というのは30何巻これありますけど、これぐらい、これも全部持ってますけどね。これも読んでなきゃダメだし、向山先生も読まれていた斎藤喜博全集ね、これもこれぐらいあります。それは全部読んでるのが当たり前のことなんですよ。当たり前のことをやって、なおかつ自分たちは、ね、1980年代に教師になってますからね、それ以前のことは知らないでしょ。どこにあるかって言ったら大学に行ってください。大学の図書館に行きましたですね、そこにはそれまでの教育雑誌その他全部揃ってますから、それを読むんです、夏休みに行って。私たちの頃研修ができたからね。で、さらに教育センター、県の教育センターに行くとまたバックナンバーがありますから、それを全部読んでいって、コピーしたければコピーして取っていく、そういった作業をやらないとね、自分の周りだけで勉強しててもそれはとてもじゃないですけど、プロの仕事とは言えないということですね。
バン先生のトークライの読み方、活用術について教えてください。
私たちの頃は、今と違って、その基本的には実践をコピーして、で、それを集めていくというその形の仕事の仕方なんですね。だから A4 版が入るこの角煮っていう封筒があります。この角煮の封筒にタイトルをつけて、で、例えば「ごんぎつね」とか、あるいは「5年社会」とか何でもいいんですよ。ね、「ハードル走」とか何でもいいんだけど、それをつけていって、本棚にそれを並べていく、五十音順に。だから私の家に行くと、本棚が6つ分ぐらいはそれで占拠されてますから。で、その6つの本棚に行きますとですね、例えば3年生で1つが、ちいちゃんの影送りとか、それをやろうとしたら、私が今まで勉強してきたちいちゃんの影送りの実践文、トークライにも載りますし、他の雑誌でもありますけど、それが全部 B4 版にして2つ折りにして B5 にして入ってるわけですよ。だからちいちゃんの影送りやろうかなって思ったら、本棚に行ってそれを50音順で検索したらそれ出てきて、で、それを開ければ今まで自分がコピーしたやつが全部入ってるといった形ですから、トークラインならトークラインを買って、全部じゃなくていいんだけども、自分がいいなって思ったの、それから使えそうだなっていうのはその場でコピーをして、で、袋に入れて、ね、それこそナンバリングですよね、ファイルに入れて、で、本棚に入れておいて、その時使わなくても、いずれ使うんじゃないかなっていうように使うわけ。それトークラインをね、そのまま本棚に並べてても そういう使い方できませんよね。そういえばどっかに載ってたかなと。これ探すこと自体がもうダメなんです、仕事として、プロじゃない。だから、そのコピーをして分類するっていうふうにする。トークラインでも他の雑誌でもできると思いますけどね。 でそういった形でやっておかないと、いざという時に自分が何かの仕事しようとした、あるいは勉強しようとした時には、使えないですね。私たちの使い方は、そうで、もちろん本自体も取ってますけども、あるんだけども、それは使えないです。資料的価値はあるかもしれないけど、仕事にはならないということですね。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。